なたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
6月に入りましたね。早いな。
はい、
いよいよ梅雨ですよ。
ねえ、嫌ですね、梅雨がね。
ねえ、もうなんか気持ちも体もめいってくるから、梅雨って。
梅雨もね、2週間ぐらいで終わってくれればいいよね。
うん、うん、そうね。
そう。梅雨って言って、まあ、ジメジメしてるけど、2週間ぐらいで我慢すれば、開けるって、まあこれね、こう、農家の人たちとかね、こう、うん、っていうかさ、もう、野菜の値段がずっと上がってたりとかするわけなんで、まあ、それを考えたら水は大事なのは非常にわかるんですけれども、うん、
いや、まあ、かといって降りすぎても良くないしってほどほどがねいいんですけど、
生活するのはね、うん、やっぱりね、雨の中で生活するのはしんどいですよね、やっぱりね。
そうですね、はい、ということで、前回2回も健康について話をしましたが、はい、
まあ、その続きの話がこの後に。
それでは今日もホットキャストスタートです。
いやね、なんかね、体調悪くて、
うん、あら、初っ端からあら
体調悪いというか、あの、お酒が飲めなくなりました。
うん、
まあ、
ようこそ。
ええ、あのね、先日
一時的なものなんですか。
娘が帰ってきて、
うん、
2ヶ月の研修から、東京から帰ってきまして、
うん、
まあ、お帰りなさい会をしたわけですよ、まあ、シャンパン開けて、
うん、
みたいな感じだったんですけど、めっちゃ頭痛くなってきて、
うん、
大した量飲んでないと思うんですよね。だってシャンパン1本を、うんうんうん、
分けて
飲んでるわけなんで、でその後もそんないろいろ飲んだちゃんぽん、まあ、その後はちゃんぽんだけど、そんなにこういつも飲んでるお酒ですから、
うん、
えって思って、
いつもの飲み合わせだったのに、
そう、
でそんなにあのはっちゃけた量でもないのに調子悪いと、
頭が痛かった。もうあの二日酔いじゃなくて即痛だったの。で二日酔いはしてないんですよ。だから翌日には、うん、あの平気なんだけど、
うん、
で、
あ、なんかもうお酒が入らないなっていうのではなく、ちょっと体調が
頭が痛いって感じ、ね、
うん、あらあら、
でもう即寝みたいな感じだった、
うん
うん、あれちょっとあれかなと思って、その二日後に、
うん、
まあいつもと同じような感じで、
うん、
飲んでたんですね。で4杯目くらいかな、まあそんな少量でいつもあの炭酸1缶で2杯分飲んで、それにプラスしてワイン1、うん、グラス1杯ぐらいだったと思うんだけど、
うん、
その日も来て、
うん、
えって思ってさ、普通ですよ普通、
うん、
だって3杯じゃん言ってしまえば。
まあね、
そう、3杯ダメかって思って、
いや、
ま、3日間飲まずに暮らしてました、
うん、まあちょっとね、お疲れ、腎臓が、
あ、まあまあ、
肝臓か、
う
ん、
そうそう、ずっとね、風邪は完璧に治ってるわけではなくて、結局咳は続いてるわけですよね。体調悪いというか、咳が続いてるだけで、うん、不定期にね、こう一日の中にガーって出る時があるっていうぐらいで、もう病院でも薬もらってないんですけど、
うん、
ただやっぱり咳するとほら、うん、骨折れるっていうじゃん、ひどいと、
うん、
まあそんな感じで変なこう筋肉痛が発生してるんだよね、
うん、
で首周りとかやっぱりその辺も含めて、こうちょっと病院で、まあ、2週間に1回いつも行ってる病院で必ずマッサージしてもらってるんですけど、
うん、
もうマッサージのお姉さんからガチガチですよって、まあ、毎回言われるんだけど、
うん、
で今回もうついに電気も当てて、
あらあら、
マッサージも念入りにして、で、うん、もうついにあの整形もやってるんで、そこ、
うん、
先生に相談して、そしてなんかよく筋肉をこうほぐすっていうのかな、まあ、こう、
うん、
凝りをほぐすような薬があるわけですね、うんうん、だからまあそれを出してもらって、いや最初こう塗りか湿布かみたいに思ってたんだけど、
うん、
あれってこう、まあ、種類にもよるんでしょうけど、基本よく聞くやつは、日光の下に寝れないと。いや最近ね、前母が使ってたやつにも同じような説明が書いてあって、
うん、
塗ってからしばらく経ってもこうなんていうのかな、
紫外線に当たるとダメですか？
そうそうそうそうそう、
塗った箇所が
使用中使用後少なくとも4週間は、塗った場所を紫外線に当てないでください、うん、
へえ。
だって使用後でだよ、使用後4週間ってきつくない？
うん、うん、
だから湿布なんかも、まあ、大体同じような成分が入ってるらしいんですけど、湿布なんかでも、うん、その紫外線に当てちゃいけないらしいんです。だから外に行くときは剥がしてくれって先生が言ってたんで、
うん、
まあ結局当たらなければいいわけですよ、幹部が、
うん、服の中、
服の中だったら ね、そういうの、そうそう、だから例えば足とか腰とかだったら別に問題ないんだけど、
うん、
今の時期首周りって T シャツ着てりゃ絶対出るじゃないですか、
うんうん、
肩のね、ちょうど肩が痛いからってなると肩の上の部分から首にかけて、うん、まあ、首も痛いんで、うん、で塗るとこれが使えないわけですよね、
うん、
まあ隠しちゃいいんでしょうけど、いやこうこの時期にね首を隠してっていうのは、うん、なかなかね難しいなあと思って、うん、だからちょっと、まあ、薬塗り薬じゃなくて飲み薬だけもらってきたんですけど、
うん、
あーなんか大変だなと思って
まあまあ、そういうちょっと弱ってる時はお酒は控えて、あ、はいはい、まあ、飲めないもんね。
そう、2杯までは、飲めます。2杯までは、2杯っていうか、まあ、要は炭酸1杯、まあまあまあ、小さい炭酸1杯で飲む2杯まで、
うん、じゃあ、まあ、まあ、
ハイボールと焼酎の炭酸割りでやめてます、
うん、
までは全然問題ないんで、
うん、
はい、やっぱりこう食事が美味しくなくなるからさ、飲まな、全く飲まないと。
あ、そう、
はい、私はね、はいはい、
あ、多分お酒に合うお料理が出てくるから、
そうなん、そうなんで、私以外飲んでるからね、
う
ん、はい、
だから、まあ、本当私お酒飲まなくなると献立が一変しますもん。
そうでしょ、そうそうそう、うん、だからそうなんですよ、ちょっとなんかね、あ、まああと少しダイエット的な料理もこう、うん、なるべく量減らしたりとかして、体重もね2キロ落ちたんですよ、
うんうん、
でまあまあなんとかこうその調子が悪かったおかげで調整してるような感じなんだけど、
うん、
まあなんかね続いてるなと思って、
うん、その、まあ、そこでね体力落ちたりとかしないように、
はい、あ、まあまあそこまではね、うん、言ってないからね、はい、あ、
うん、
はい、まあ皆さんも季節の変わり目、特にまた今からね、うん、
季節の変わり目、季節の変わり目だね、
そうそう梅雨に向かっていくのでまたね、うん、大変かと思いますので、
はい、体調には皆さん気をつけてくださいね、ではですね、ここでコメント一つご紹介します。タカさんからいただきました。8年ほど聞くだけのお付き合いでしたが初めてお便りします。昔は歌舞伎、オペラ、ミュージカル等よく見ていました。スーパー歌舞伎は仙台の猿之助でしたね。でも子育て中はなかなか行けず、20数年ぶりの歌舞伎鑑賞でミッティさんが見ると言っていた玉三郎初日に本日行ってきました。さすが初日、藤原紀香さんがロビーでご挨拶していらっしゃいました。玉三郎さんのお年なりの滑舌んと思うところもありましたが、玉三郎さんと愛之助さんの掛け合いとても楽しく拝見しました。ミッチーさんも楽しんできてくださいね、ということです。どうもありがとうございます。はい、ということで、前回かな、
はい、行くという話を
少し前に行く、はい、はい、しましたが、私偶然にもタカさんと同じ初日に行ってきました、
はい、
見てきました、
同じ場にいたと
ノリカに気づけなかったってこうこのコメント見て嘘でちょっと悔しがって
残念ですね
はい、いやもうね今まで本当 まあ、あのこの間番組でもお話ししたスーパー歌舞伎が初めてだったので、今回初めて坂東玉三郎さんの舞台を見たって感じだったので、いつもどんな感じかっていうのを存じ上げないので、まあ確かに私もちょっとんと思ったんですが、まあだってうちの母と同い年ですよ、
年齢がね、年齢だからね。
そうで、まあ、確かにあの長ゼリフがとっても多い役だったので、長ゼリフって言っても長いし、結構早口でザーッと喋らないといけないっていうのがあったので、ちょっと大変だなっていうのはありましたけども、あの動きがね、もう全然70代じゃなかったです。もう多分クムさんより素早いよ
そりゃそうでしょう、うん、私は多分、うん、あの
キレがある動きをしてらしたので、
あでもね、あの、うん、体重計が教えてくれる年齢は実年齢ですよ。
あそうなんだ、
はい、
うんまあ、ともかく、うん、あとはやっぱりあのね、片岡愛之助さんがもう本当私的にはこう素晴らしくって、うん、本当に役どころにピタッとはまっててよかったですね。っていうので、一つ残念だったのが、私あの坂東玉三郎さんってこう女型のすごく華やかな役どころの写真映像ばかり見てたので、そういう華やかな女役の姿が見たかったんですが、今回見に行ったボタン道路はあの町人の話なので、あの割とこうちょっと地味めなお衣装でね、あの最初から最後までっていうところがちょっと物足りなくて、うん、いつか華やかなのも見てみたいなと思いました。
どうです、どうです、歌舞伎に2つ目なのかな、
うん、あのもう本当にあお芝居楽しいなっていうので堪能して、で今回あの音声ガイドつけなかったんですが、がっつり予習していって、ストーリーとかいろいろ予習したのもあって、とってももう手放しで楽しめましたね。
よかったですね、
うん、ただハマるにはあのちょっとやっぱり歌舞伎ってチケット代が
まあチケット代とね、
あと席が
やっぱり
取りにくい
なんでしょうね結局ね、
うん、あと
行けば行くほど面白くなるものじゃないの、
ね、
多分、
うん、あとやっぱり人気じゃないですか、うん、チケットが取りにくいっていうのもありまして、はい、年に1回ぐらいは行きたいなって思いました、
はい、
うん、
まあ、楽しみのね一つになるといいですよね、うん、そういうのがね、
そうですね、そういうのが私楽しめるって分かったのでも、うん、本当、
うん、まあ、ほら
よかったな
って、行ける場所に住んでいるっていうメリットはね、うん、生かさないとね、うん、
そうね、
そう、地方にいるとそんな気軽に見れるものでもないわけなので、
うん
う
ん、
そう、やっぱそのね、歌舞伎は歌舞伎をやる場所で見るべきだと思うんですよね、その、
うん、
なんとかホールみたいなところじゃなくて、
ね、あ、なるほど、
そうそうそう、
あのちゃんと花道あってみたいな、あとちょっと一つ思うのが座席が狭いんです。これは多分私個人の不満、
は
あ、多分大柄な人だと厳しいと思います。
昔の日本の人体型に合わせてあるよね、普通に考えたらね、
そう、一変だからリニューアルしてるんですよ、うん、はい、割と最近リニューアルをしたはずなんだけど、やっぱり座席がちょっと小さめっていうのがあって、なんかあお隣の人ごめんなさいって私幅取るのでごめんなさいと思いながら、うん、あとは、うん、前回もそうなんだそうだったんですけど、あの皆さん入場して席に着くとき必ず、あ、上エアウィーヴだって全席にエアウィーヴの座布団がついてるので
もうそれ営業ですよ ね、 多分ね、
みんながこう口にしてるからこれ宣伝効果ものすごいなって、
うんうん、歌舞伎を見に来る人はターゲットなんですよ、よくよく考えると ね、
ね、でもエアウィーヴってどっちかというとスポーツ選手向けっていうイメージが強いんですけど、
いやでもやっぱほら高級なイメージが若干あるので、
ああそうですね、まあ、
うん、
確かに、うん、
そういう宣伝の仕方してると思いますよ、
うん、やはり、うん、そうですね、 まあちょっと一時検討したこともあったので
いや俺今のこの腰の状態とか考えたら必要なんじゃないかと思ってるみたいな、
うん、まあそんな感じで、ね、あの楽しんで、まあね、この感覚っていうかこういういろいろ忘れないうちにまた行けたらいいなと思ってます。次は私落語に行くから、
はいはい、またお待ちしております、
はい、
報告
はいさあということで、今日は本編はあれですね、
あれです、
予告していたお話ですね。
はい、先週 Wi-Fi ルーターを新しくしたっていう、届くって話だったっけ、明日届くみたいな話をしてました、
うん、そう注文したっていう話でしたね。
今回ですね、購入したのは NEC の、A タームの WX11000T12、
うん、
っていうやつです、
はい、
11000なのかよというね、
今一瞬11000円だったのかって思っちゃった
11000円ならこんなわざわざ報告しませんよ、
ちなみにおいくらでした？
とですね、いくらだったかな、もともとこれ5万ぐらいするんですよね。アマゾンでも5万ぐらいで売ってる時があって、
うん、
で今まででも一番高いのでも2万円切るやつしか買ったことなかったんですね、ギリギリね、
うんうん、
で、今回は初めていわゆるフラッグシップ機って呼ばれるやつを購入しました、うん、でこれが一時期ずっとアマゾンでも4万台で売ってた、安い時が4万台、高い時が5万台だったんですけど、まあこうカードが使えない通販、
うん、
で3万真ん中ぐらい、
う
ん、ぐらいで値段が多分少しずつ落ちてきたんだと思うんですけど、そのぐらいで売られるようになってきたので、っていうかアマゾンでずっと欲しいものリストに入れてたのね、
うん、
で4万4千円ぐらいで売ってるのを、安セールの時は安くなって売ってるんだけど、それを見てて買おうかな、どうしようかなと思って他のやつを見に行ったら、なんだもっと安く売ってんじゃんってなって
うん、うん、
結局購入に至ったわけですよ、
うん、
でまあなんで買ったかっていうと、今使ってるやつも少し前の、2年前かなの、まあまあ良い機種だったわけですね、
うん、
アンテナもちゃんと、フォーストリームっていうのかな、フォーストリームっていう、4本がこう4本ですよみたいな感じのアンテナがついているタイプだったんですけど、まあ、うん、不満はないっちゃ不満はなかったね、全然、
うん、
ただWi-Fi6E には対応してなくて、
うん、
Wi-Fi6 までは対応してるんですよ。
なるほど。
で、6E が今回買った、少し前に買った、MacBook Air と、で、今使ってる、iPhone の15 Pro から対応してるんですね、
うん、
この 6E に、
うん。
なので、まあ、ちょっと試してみたかったなと。
なるほど。
で、昔は有線 LAN でつながってるものが家の中多かったんですよね、
うん、
でも今の時代全部 Wi-Fi じゃないですか、
うんうん、
っていうのもあって、こうしかも私だけが使ってるわけじゃなく、家族みんな使ってるわけなので、
うん、
なのでこうやっぱ結局一つのアンテナを占有したりとかするわけですよ、
うん、
だから一度に同時に使える数っていうのはやっぱり限られてて、
うん、
まあみんなが同時にそんな一気にアクセスするわけではないにしても、だからまあ余裕があるに越したことはないとか、まあそういういろんなことを考えて、まあ買ってもいいかなというタイミングだったっていうところもあって、まあちょっとね、お金に余裕もあったところもあったので、あ、こういう時に買い替えるのがいいなと思ったので、
うん、
で、いやだってほら何か欲しいんだけど、 何も買うものがないっていう。
買わない選択肢。
ああ、そうですね。でもほら、そういう時に機器のグレードアップをしとくと、だってほら、これを買ったからって楽しくはないわけじゃん。
うん、あ、そうね。
そう、これを買っても楽しくはないんだけど、いざ壊れて
か、今しとかないと、
今、うんうん、そうそう、いざその時に壊れた時とかなんか調子悪くなった時に買い替えるよりも、うん、こういうのって数年おきに買い替えておくと、常に最新版に近いやつが、動いてるわけです。その方が安心っていうところもあって、うん、まあ、あと今ほらセキュリティ問題結構高いんで、こうルーターも、ボットになったりとかする時代ですから、
うんうん、そうか、できれば新しいのにしといた方が
安心、あの要はアップデートが常に あるような、うん、あ、なくなったらもう本当は使っちゃいけないんだけどね、
うんうん、
だからまあ3年おきぐらいに買い替えておくと安心かなっていうところもあるんです。あのパワーも落ちていくし、
思ったよりペース早いな、3年か。
うん、企画がどんどん変わっていくからね、まあ3年、あ、うん、
なるほど、
3年長くても4年じゃないと思いますけどね、うん、うちはだいたいそのぐらいのペースかな。でもその今までメインで使ってたやつはまだまだ現行機種なんですけど、その一つ前のやつはもうこの前、うん、サポートはまだしてあるけれども、
リコールじゃないけど、
リコールじゃないですよ、
じゃなくて、はいはい、あれ出てたんですよね。そうそうそうそう、買い替えてくださいって。
あ、そこまでは言ってないです。買い替えはしてないけれ、いかないけれども、これ、うん、こういう状況で使ってください的な。
ああ、そうね、
そうそう、
うんうん、
レベル
あったんですよ、 NEC のモデムが。
ああ、そうそうそうそう、うん、モデムじゃないルーターです、
ね、ルーターが失礼しました、はいはいはい、ルーターが NEC の方から、
そうですね、59製品に複数の脆弱性対策や買い替えをっていう、うん、その中の機種でしたから、多分ここに載ってるやつ2個ぐらいまだこの辺に転がってますもんね。そう、だからまあ全然多分使えるんですよ。使えるけれども、うん、そのいくつかこう不具合というか、このままの状態ですると問題が発生するから、なんとかこう対応、こう対応してくださいみたいな対応しなきゃいけない、
うん、
だから本来その機種が持っていた、機能が、まあ、使えない部分も出てくるという感じで、うん、まあ、使ってないことが多いとは思うんですけどね、大体ね、そういう機能、うん、でも何も知らなかったらそこで、乗っ取られる可能性だってあるわけじゃないですか、
うんうん、
っていうところもあるんで、まあ昔に比べるとやっぱりこう気をつけなきゃいけない部分、NEC だけじゃなくても、つい最近他社でも結構問題がある状況になってるところが出てますし、エレコムさんでしたっけ、うん、だからまあ気をつけとかなきゃいけないよねっていう、自分が何を使ってるか、
うん、
気にせず、だいたいこういうのって買い替えたら壊れるまで使って次にまた買い替えるみたいな感じだと思うんで、
うん、
もうなんか敵はやばいぞみたいなぐらいのことを考えといて何を自分が使っててこうね、うん、用心して買い替えていくっていうのが、必要なんじゃないのかなって。今アレクサが動いたでしょう、うちもさっきなってましたね
、うん、なりました、
はい、レビューしてくださいって言われました
よくあ、私も購入の評価をって言われました、
はい、そうそう、今同じ、さっきねうちも同じ音が鳴ったんで気にせず収録続けてたんですけど、
多分全国のお宅でこの時間にアレクサが鳴るっていう、
なるんだな、はい、関係ないですけど
関係ない
、はい、まあそういうところで、今回、6位の凄さをね見てみたいって思って、
うんうん、どうでした、すごかった、
うん、何も変わらない
ちょっと待って、結構お値段しましたよね、
はい、あ、そうそうそう、もう一つあってね、うん、今ネットワークの過渡期な、過渡期って言っていいのかな、なんですよ、うん、ギガビット、ルーターというのかな、まあ時代的に、ギガビットスイッチングハブとかでこう、
うん、
ネットワーク分離し、有線分離してたと思うんですよね、 ちなみに私が昔、うん、2004年に、ギガネットギガビットスイッチングハブを購入してました。アマゾンで確認したら、だからちょうど10年ですね、
うん、
10年前に。だからうちのネットワークをギガビットにしたのが2004年ってことなんですよ、
うん、
でそこからもう10年経って、企画的にはもっともっと上が出てるんだけど、世の中がなかなかそこから進まなくて。
すいません、スイッチングハブのこと？
スイッチングハブです。ネットがネットワークの速度ですね。家の中の、家内家庭内LANみたいな、
有線でね、
そうそうそう、
つなぐやつですね。
そうそう、今さっき話してた、
皆さん会社とかでおなじみだと思います。
はいはいはい、そうです。だから、うん、当時10年前はまだ Wi-Fi はそこまで、まあ、は始まってましたけど、まだそこまで全ての機器が Wi-Fi になっているわけではなかったので、
うん、
いっぱい線引っ張ってたんですよ、家中。
そうですね、
はい、
う
ん、で、まあ、そのタイミングぐらいで今まで、100メガだったのがここでギガビットになりました、うんっていうタイミングだったわけですね、うん、で、まあ、ギガビットのやつがいろいろ安くなんとか降りてきたかなっていう頃だったんじゃないかな、多分、
うん、
10年前ぐらいか。でそこから、うん、10年間あんまり進歩してないんですよ、世の中。
そうですね、
10ギガっていうのが出てるんですけど、これまだ導入するにはあまりにも高い、家庭で導入するには、
うん、
で10ギガが普及しないから 2.5 ギガっていうのが最近出てるんですね、
うん、
で 2.5 ギガならまあ買える値段になってる、
うんうん、
っていうことになってたので、あ、もうこれを機に、でこの今回買った、そのここにつながるんです、今回買ったこの、はい、ルーターは、
うん、
Wi-Fi ルーターは、
うん、
10ギガに対応してるんですよ、
うん、
だから、まあ10ギガに対応してても仕方ないんだけど、うちネットワークが10ギガじゃないから、
うん、
NTT の方が10ギガにまだ対応してない。
今までは 2.5 ギガを使ってたってこと？ 2.5 を使って
1ギガを使ってたわけです。
1を使ってた、
はい、だからギガビットって1ギガビットね、うん、
じゃあせっかくだから10にする。
いや、それはもう全てを変えたら10万オーバーになっちゃうんで、ネットワーク機器が。
あ、そっか。
そう、だからそれはね、さすがに対応できないんですよ。対応できない、
個人のお家ではね、なんかね。
いや、まあもちろん対応してるところもあると思うんだけど、今のうちの環境で10ギガにするのはちょっと、うん、いや考えたよ、本当に10ギガにしたいなって思っていろいろ見てたんだけど、うん、いやちょっとこれめちゃくちゃ高くつくなって思って10万で効くかなって感じだったんで、うん、だからまあ諦めた、
うん、
で、まあ、10ギガから下ろして、その周りを 2.5 ギガでまとめたんですよ、うん、今回。
なるほど。
だからまあトータルで結構、それでもそのルーターも合わせたら5万ぐらいいってるのかな、うん、
だからで、あとあれでしょ、それならケーブルだって。
そうそうそう、でスイッチングハブも 2.5 のやつを買い直しまして、今回新たに、うん、で、ケーブル、そう、ケーブルがね、このケーブルもね、さすがね、昔からつなげてるだけってめっちゃ古いケーブルがいっぱい転がってるわけですよ。刺さったままになってる、
うん、なんか取っておいてしまうよね、ケーブルとか古いやつ。
今回10本ぐらい捨てました。
あ、やっぱ捨てた方がいいんだよね、古いケーブル。
そう、LANケーブルで、ね、ちょっと調べてみたら分かると思う、うん、LANケーブルで検索するだけでね、ちゃんとLANケーブルの企画カテゴリーが、を教えてくれますけれども、昔のやつは普通にカテゴリー5なんですよね、
うん、
何も書いてないやつもありますけど、
うん、
もう何も書いてないやつは捨てた方がいいだから、
なるほど、
カテゴリー5のケーブルってことは100メガまでしか対応してないんですよ。
うーん、
でカテゴリー 5E から1ギガ対応なんですよ。 だから
それ どの辺に書いてあるんですか。コードの、
コードに書いてあります。コードに書いて
ある。あ、確か文字書いてある、
文字書いてあるでしょ。コードに書いてあるか、うん、書いてなければエレコムとかはあの、うん、その前に書いてある品番を検索したら出てきます。
なるほど、
はい。
LANケーブル今使うことってほぼないんだけど、
そう、ないから、
昔のを何買った時のためにって、もう10年以上前のが取ってあるんですよ。
それカテゴリー5ですよ、多分。
なるほど、
はい。カテゴリー5の最大通信速度100メガなんで、うち今回カテゴリー5のケーブルいっぱい出てきて、
うん、
えっと、これそのままつなげてたよねって思いながら、
うんうん、
いやもう確かにね、ケーブルはスイッチングハムにつながってんだけど、その先が何にもつながってないケーブルもいっぱいあったんですよ。
もう
使わなくなって外してとか、
ね、
うん、そう。だから今回もうそのせい、その整理をするためにこうパソコンの後ろにこう山のように、山のようにあるケーブル類を引っ張って引っ張って、うん、ほんとね、数時間かかって整理とほこり取りと、うん、大掃除しながら、
一日で終わらなさそう。
いやだからまあとりあえずはなんとかしましたけど、でもまあ、うん、でももうちょっと綺麗にしなきゃいけない状態で、なんとか動くようになったからいいかで止まってますけどそう、まあそんなね、ケーブル整理を今日このね何日か前にやってたんですよ。
あのケーブルってやっぱり古い方は使わない方がいいよとかあるんですか？まあ、あ
の劣化するらしいので、やっぱり古いケーブルは使わない方がいいですよ、うん、古いケーブルとかあの電源タップとかそういうのは全部、う
ん、あのよく、
はいはい、
火事の元になったり、何かについてたやつをって使い回したりとかしちゃうじゃないですか、
はいはい、うん、だからまあ、 あの、うん、物にはよるとね、命には関わらないものもあれば、うん、関わるものもあるのでやっぱり古いものはね、
捨てましょう、
捨てましょうといういや私ね、一応ね、ネットワーク自分でこう している人でも、あ、カテゴリー5がまだ混じってたわって思うぐらいなんで
、うん、
そうなので、今回全部 6A と7にしました
なるほど、
はい、だからケーブルも結構お値段かかったバラしてね、
それを変えたことで何かホットキャストに影響っていうのはあるんですか？
何もない。
特にない。
いや、ほんとね、今回ね、うん、まあ、データ入れてるサーバーとかあるんですけど、まあ、そういうのとかもちょっと、スピード 2.5 に対応させたんですね。
うん。
だからまあ、そことの速度は上がりましたよ。Mac mini も USB で外付けで 2.5 に対応させたんで、そのデータのやり取りは 2.5 でやれるようになったんで、2倍の速度にはなってますね。でもそれ以外、無線に関しては、多分ね、負荷をかけたら出てくるんだと思うの、違いが。だからたくさんのものをこう同時にアクセスしたりしたら確実に出るんでしょうけど、今のところ無線での速度アップはない。はい、まあ、十分今までも早かったっていうのがあるんだけど、うん、ないっすね。
なるほど、
はい、だから何がいいことがあったかって、お金かけたほどの価値はなかったから、
まあまあ、これから先いざという時に困らないっていうことがあるかもしれない。
そうそうそうそう、その、うん、まあ、全体的なね、今やっぱりネットは、うん、ネット常に使ってるわけなんで、そこでの負荷がかかった時に安心みたいな部分と、
うん、
まあ、この10年経ってやっとそこに至ったわけなので、まあ、10年間ずっとルーターも壊れずに動、スイッチングハブも壊れずに動いてくれてたわけだから、だからまあその辺をちょうどリプレイスして、安全を先に買うっていう感じかなと、
うん、
はい、でまあここで一旦見直しをすることができたから、
うん、
まあ今どんな状態になってるんだと、こう、
うん、
どんどん増やしていって、こう古いケーブルがまさか混じってるみたいなさ、そんな状況を一旦リセットすることができ、まあ、今後は全部 6A 以上しかないっていうことが分かってれば、あとがやりやすいじゃないですか。
うん、うん、そうね、
はい、いずれね来るであろう10ギガビット時代に、うん、 来るのかな
来るんですかね。
いやーどうなんでしょうね。まあでも家の中で10ギガいるかって言われたら いらないかなっていう、う
ん、いや今でも10かなり十分感はありますけどね、は
い、まあ重いデータを、うん、例えば動画のデータとかをそのNASっていうのかな、こう外付けのサーバーに、うん、どんどんどんどんデータを入れてってたりするときはやっぱり速度が遅いって思うことはやっぱ普通にあるんですよ、うん、だから要はそういう作業、うん、重いデータをそのでっかいデータを動かす、うん、ギガ単位のデータを動かしたりとかするときにそういうものが出てくると思うんで、やっぱり Wi-Fi での限界はあるから、
うん、
有線の方が早いっていうところはねもちろんあるので、そういうときに出てくるんだろうなと思ってます。
うん、はい、まあ、まあ、福本さんの話を聞いてもう私は、ケーブルを断捨離できないでずっと長らく来、はい、てたのが、もう
今回本当にね、はい、LANケーブルめっちゃ捨てましたからね、
うん、ケーブルとかさ、あと、はい、AC アダプターの部分とかあるじゃない、 USB 充電用の、はいはいはい、あれやこれやについてるやつとか、はい、本当なんかもうこれ何のだっけって分かんないケーブルが山ほどあるんです。
分からなかったら捨てる、二度と使わないんだから
だよね、はい、結局いる時になったら買ってるもんね、そう最新の。
そうなんですよ、だってもう私も結構他にケーブル以外もあこれもいらない、うん、これもいらないって思いながらいっぱい溜め込んでいたやつを今回捨てました、まあ、そういうことがないとほら使わないけどそこに置きっぱなしになっているものっていっぱいあるわけですよ。
ありますね、
特に IT 機器
はそれで引き出し2つ3つぐらい
邪魔になって
たりするもの、
そうそうそうそう、必要のないものでね、
うん、
でも売れるものじゃないわけですよ、もうどう考えても、
ね、
はい、
うん、
そうなんです。
あとは、
はい、
私、まあ、今回は機器の箱とかも取っておくのもね、あれ捨てなきゃなって思うんですけど、
ね、売るかもと思って取ってるんだけど、うん、売らないんですよねどうせね、うん、
いや売ることもないのに取ってい
っぱいありますよ、うちも箱だけで一部屋じゃないけどありますわ。
あ、それもすごいね
いや
そんな感じで、はい、皆さんの断捨離の
結局断捨離の話になるんですけどね、結局ね、まあでもいいで、そういうことで、定期的にこうやって一気に入れ替えれば、うん、まああと楽になるよねみたいな、しばらくは、
うん、
っていう、ちょうどその 2.5 がまあ普通に買える値段にどんどん下がってきたなやっとっていうところで、ちょうどいいタイミングだったのかなと思って買えました、うん、
はい、
あとはね本当にねインターネットが早いやつが来てくれれば、うん、自分の地域にもね、そしたら乗り換えるんですよ、そしたらもっと多分メリットが出てくると思う、
うん、
それがねまだ来てないんで
来るっていう話あるんですか。
いやいずれ来るでしょう全国に、
うん、
そこがねまだね来てないんです
。あ 10年後ぐらい、
ね、10年はかかんないと思うよ、でもさすがに、はい、NTT 西日本さんに頑張ってもらわないと、
うん、頑張ってもらわないとそれは、
はあ、いやだってもう一部地域ではもちろんやってるわけなので、
うんうん、
フレッツ光クロスに来てほしいんですけどね早くね、
うん、
10ギガプランに変更できるんですよ、あ九州エリアも拡大中って書いてあるから、
うん、
エリア拡大ですの中に長崎県が入ってないね入ってないね、全く入ってないね、
はい、長崎はあれだよね、そういう時にちょっと
山が多
い、ごてごて、うん、あ山関係あるんだ、
いや関係あるのかないやまだ本当にね確かに開始してないんですよ、ね、開始したら、うん、だって990円プラスするだけで10ギガになるんだよ、それ10ギガするでしょ、
すごいね、
うん、今の金額ね、そしたらこれがまさに生きるわけですよ、うん、今の今回の、
そうか、その時に新しくする必要もなく、
そうそうそうそう、
うん、
その
心の余裕
が、無線がもっと早くなるはず、
うん、
だから楽しみにしてその準備をやったみたいな感じですね、うん、早く来てクロスさん
、はい、 ということで、あ、もういいですか、
はい、
しゃべり尽くしましたか。
いいですよ、まあ、はい、しゃべり尽くしました。全然あの理解してもらえなかったかもしれないですけど、満足したわけじゃないけれど、今後の投資です。
はい、
はい、
です
そう、こういうね、何も幸せはなかったんだけど掃除はできたっていうところで、本来のところじゃないところで幸せを感じました、
うん、もうよくやった、はい、っていうところで、
よくやった俺でいいかなと。
はい、ではホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、てる兄さん、池ちゃんさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニさん、坂本十三さん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。